石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
この1週間はいろいろとありましたけども、はい、まあ、一つね、業界的に大きいのは、まあ、株主総会が大手キャリア3社あったというところですかね、うん、はい、ドコモの吉澤社長は今年初めての、まあ、株主総会ということもありましたけども、うん、まあ、落ち着いて議長をやられていて、
はい、
株主からも、まあ、人格者ですねみたいなことを言われるなど、まあ、非常に持ち上げられていたなという感じでございますね、キャリアの株主総会っていろいろ特徴がありまして、
はい、
ドコモの場合は年配の人が多いので株主、うん、ドコモショップの対応がなってないっていう結構クレームが多いんですよ、
はい、
でしかもその株主総会の会場にお客様相談カウンターっていうのができてるんですよ、なのでそういった店頭でのクレームはカウンターに行ってくださいねみたいな案内をするんですよ。で、あとソフトバンクの株主総会って孫正義ファンミーティングなんですよ。もう孫さん頑張れみたいな。で、KDDI ってすごい個人株主人気なかったんですよ、数年前は、数百人ぐらいしか個人株主来てないとかっていうので、まあ盛り上がりにかけてたんですけど、ただそれじゃまずいってことになり、まず株主総会でお土産を配るようになり、でさらには個人株主向けに、まあ、なんかギフトみたいなもらえるようなこともやったりとかしてて、結構そのね、3社によってスタンスも違うし、株主に対するねモチベーションの上げ方も違うしなかなかこう株価もね、各きっかけや、ね、安定したりもするので、まあ、そういったことで株主を増やしているという感じですね、
はい、はい。さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、ドコモ au ソフトバンクから発売されましたソニーの最新機種 Xperia XZS と、ドコモのみ発売されている Xperia XZ プレミアムの特集をいたします。ソニーモバイルの方にお越しいただいてますので、開発の詳しい話などを聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆さんからの番組に関するつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ソニーの技術を詰め込んだ Xperia 2017年夏モデル販売開始。2017年夏モデルとして発売されたソニー Xperia の新モデル Xperia プレミアムと Xperia XZS、 現在では数少ない日本メーカーからのスマートフォンですが、その性能は世界各国で高く評価されています。本日はこの Xperia シリーズの商品企画担当であるソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 UX 商品企画部門商品企画課統括課長の木山洋介さんをお迎えし、石川さんの鋭く際どい質問にお答えいただきたいと思います。木山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、木山さんはこの番組を普段聞いていただいているということなので、
あ、まあ、
どんな、ね、質問が来るかも予習されていると思うので、
ね、
すごい前振りですね。
いろいろと聞きたいなと思いますまず木山さん、今までどういったことをされて今商品企画なんでしょうかね。
はい、先ほどご紹介いただきました通りですね、私のチームで今回発売されました XZ プレミアム、そして XZS の商品企画の方を、まあ、1年以上前からですね、設計さんと議論させていただいて、どのような商品にするかといったところで、商品企画として活動しております。で、私自身は、ソニーに入社して以来10年以上ですね、デバイスのチームにおりました。デバイスのチームでスマホに使われるようなディスプレイですとか、スマホに使われるようなカメラ の事業に携わっておりましたので、まあ、今日はですねそのようなワンソニーとしてソニーのデバイスの技術を詰め込んだスマートフォンの裏側についてご紹介させていただければと思っております。
頼もしいです ね、ソニーの、ね、いろんなデバイス詰まってますからね、うん、その辺いろいろと聞いていきたいなと思います。まずそれでは Xnet プレミアムの製品を見ていきたいと思います。真っ白さん紹介お願いします。
はい、 Xperia XZ プレミアムは 4K HDR ディスプレイを世界で初めてスマホに採用したハイエンドモデルです。モーションアイという独自開発のカメラシステムを内蔵し、ハイレゾ再生にも対応、防水、防塵、お財布携帯はもちろん、ワンセグ、フルセグも視聴可能となっています。ディスプレイは 5.5 インチ、ストレージ 64GB で、長期間使用しても劣化が少ないバッテリーを搭載しています。
はい。で、まあ、プレミアムモデルという感じで、まあ、ハイスペックな、まあ、仕様になってますけども、これ、まあ、発売がドコモだけになってるって理由って何かあるんでしょうかね。
はい、まあ、そうですね、これは XZ プレミアムに限った話ではないんですけれども、Xperiaとしましては、まあ、現時点で全ての商品、全てのカラーバリエーションをですね、全てのお客様、オペレーター様に納入できていないというのが現状になっておりまして、まあ、地域によってモデルであったりカラーであったりといったところが限られるといったところになっているのが現状になります。ですので今回、日本ではXZ プレミアム、XZS をドコモ様で、XZS を au 様、ソフトバンク様から発売させていただくということになっております、
ね、これ2月のバルセロナで発表されましたけども、当然サンキャリアから出るかと思いきや、はい、まさかのドコモだけでサンキャリア向けには別モデルがあったみたいな感じでね、ちょっと驚いたんですけども、こちらね、 Xperia といえばやはりまあ一つにはまあ、プレミアムといえば 4K の HDR のまあ画面なのかなというところがありますけども、この辺ね、スマホに 4K っていうのはちょっとオーバースペックなのかなと一般の人は思うかもしれませんけども、この辺のこうなぜ 4K なのかというところを教えてもらえますかね。
はい、弊社としましては、まあ、初めての 4K のスマートフォンをですね1年半ほど前に Z5 プレミアム、うんで発売させていただいております。でご存知の通り、市場を見ますと、まあ、4K HDR のテレビが徐々に浸透してきていると。でそれによって 4K HDR のコンテンツが非常に、充実してきているといった背景があります。ですので Xperia としましては、まあ、そのような今はですねテレビでしか体験できないような高画質を皆さんのお手元で楽しんでいただきたいということで、まあ、業界では初になるんですけれども 4K の HDR をスマートフォンに導入していくというところに至っております。
そうですね、そう考えるとまあ1年半前がかなり早かったというか、
はい、
ねえ本当にスマホに 4K でって思ってたんですけど、だいぶこう周りが追いついてきたというか、ね、コンテンツも増えてきましたし、はい、っていうところで言うとね、だいぶそれで言うとしっくりいく感じになってきたのかなという感じがありますね。
そうですね、市場では、まあ、8K のテレビが登場してきたりしまして、はい、あと2020年に 5G の通信速度が来るといったこともあって、おそらくテレビとしては 8K が常識的な時代になるといった時にですね、おそらくプレミアムのスマートフォンは、まあ、全て 4K になっていくんじゃないかという予想をしてまして、まあ、それをいち早くエクスペリアとして取り入れていきたいといったところになります。
そうそう、ね、これ 4K のディスプレイ積むって相当大変なことなんですかね。どうですか。
これ正直かなり大変でして、まあ、今時点で UKL のディスプレイでは 4K が作れないといったところもありですね、うん、今回も LCD で搭載を決めております、うん、まあ、800ppi 超えるようなかなり高精細のディスプレイになりますので、作るのも大変ですし、まあ、それを絵作り含めてですね調整するのも非常に難しいといったところになります。
これやっぱり 4K で表示するとなるとバッテリーとかって大変だったりするんですか。
そうですね、基本先ほど申しました通り 800ppi ということで非常にバックライトが重要になってきますが、まあ、今回スナップドラゴンの835シリーズという、まあ、最新のチップセット搭載してまして、非常に電力効率が良い CPU になりますので、まあ、過去機種と比べても遜色ないような電池持ちといったところを実現することができています。
なるほど。あとまあ Xperia シリーズでいうと、まあ、カメラが非常に面白くなってるのかなって感じますけど、
はい、先ほどご紹介いただきましたけれども、今回ですね世界初のメモリー積層のイメージセンサーを搭載しております。 で、イメージセンサーにメモリを搭載することによりまして、まあ、最大で5倍の高速読み出しが可能になります、まあ、それによってですね、まあ、人の目では捉えられないような一瞬の動きを捉えることができるということで、我々としてはモーションアイと、人の目では見えない動きを捉えるモーションアイカメラといったところでブランディングをしております、うん、それによって、まあ、960フレームパーセカンドの、まあ、スーパースローモーション動画が撮ることができます、
うん、実際これ何か作例というかそういったものを見せてもらうこと
ですか。そうですね、はい、こちらが、まあ、一般的にはですね、まあ、よくプロ野球中継とかでハイスピードカメラで、スローのシーンが流れると思うんですけども、まあ、基本あの技術をスマートフォンに取り込むといったところになっていますが、単純にその技術を取り込むのではなくて、やっぱスマートフォン向けに短い動画でも、簡単に撮って編集なしですぐ SNS でシェアしていただけるというような工夫を入れております。ですので、まあ、例えばこれ私がディズニーランドで行った時のスーパースロー映像なんですけれども、はい、はい、そうですね、このようにワンタップで押した瞬間をスーパースローに変えることができますので、まあ、噴水の水しぶきがあたかももう止まったかのような、そしてそれによって子どもの笑顔がより強調されて、まあ、誰でも簡単に、まあ、プロが撮るようなドラマチックな動画が作ることができるといったところがモーションアイの強みになります。
ソニーの説明会とかでは、はい、その水槽の中にスーパーボールがいっぱいあって、それがこうぐるっと回ると、うん、でそれを撮ると本当にこうゆっくりこう、ね、スーパースローで撮れるみたいなのもあったりとかしてましたし、
そうですね、まあ、ちょっと他の動画もちょっとご覧いただきたいんです、まあ、これ店頭の実機に入っている動画にはなるんですけども、例えばこのライターの火をつける何気ない瞬間がスーパースローで撮ることによって、今まで見たことがないような火の動きがこう実際に捉えられること
が、火の動きが、
ね、できるですとか、はい、こちらは単純にプリッツを割るような瞬間なんですけれども、ゆっくりと割れていく様子が
映画のワンシーンみたいです
ね、はい、誰にでも簡単に撮れますので、これを友達にシェアしていただいてみんなで楽しんでいただくということがこのモーションアイの開発した意図になります。
ね、やっぱりフェイスブックとかでね、みんな動画とかもシェアしてる中で、まあ、これだと非常に楽しい動画ねシェアできるっていうところは非常に魅力的なのかなというところですよね。あとあれですよね、先読みで撮れるっていう機能もあったりするんですよね。
ありがとうございます。そちらはですね、まあ、スローモーションは動画の楽しい撮影体験になるんですけれども、先読み撮影の方は静止画の楽しい撮影体験になります、うん、で今までエクスペリアとしましては、まあ、世界最速のオートフォーカススピードということでカメラのオートフォーカスのスピードを上げることに注力してきたんですけれども、あのシーンによってはどうしてもユーザーさん自身が撮り遅れてしまう予想できないシーンといったものがたくさんありますので、まあ、エクスペリアが自動的にその被写体が動いているといったところを検知すると、うん、ユーザーさんはシャッターを1回押すだけなんですけれども、写真が複数枚自動で、取りためてくれているといったところもモーションアイのメリットになります、
うん、でこの辺で言うと非常になんかソニーのカメラね、ずっとこう今までっていうのはどちらかというとね、綺麗綺麗をアピールしたんですけど、
はい、
ここに来て結構楽しく撮れるというか、他の人が見ても、あ、これってなんか違うスマホで撮ってんだなっていうのが分かる感じになっていて、この辺非常にねなんか進化してるなというところですね。
ありがとうございます。まさに我々 Xperia の Z1 からですね、ソニーのデバイスチームとソニーのアルファのチームと、あと Xperia のカメラチームと、まあ、三位一体となって、まあ、スマートフォンのカメラに新しいものを導入していこうという活動を始めています。でそれが熟成されて、まあ、昨今は2300万画素で、先ほど申しました通り、速いオートフォーカススピードといった高画質の路線は進んでいたんですけれども、まあ、世の中のスマートフォンを見ると、まあ、どのカメラで撮っても結構綺麗に撮れるという時代になってきましたので、まあ、石川さんがおっしゃったように、まあ、エクスペリアを使うと何か他社とは違って楽しい動画であったり楽しい写真が撮れるねといったところを新しい軸にしようと言って開発を決めたのがこのモーションアイカメラになります。
結構この技術搭載するとメモリー付きのやつを搭載するって大変だったりするんですかね。
これはもう非常に大変ですね、まあ、ソニーのデバイスチームとしても世界で初めて搭載したという技術発表をしているぐらい難しい技術になります、うん、今回ですね、先ほど申しましたスナップドラゴンの835シリーズとモーションアイカメラの距離をなるべく開けようというところにも工夫しています。で
開けるとどうなるんですか。
はい、CPU とカメラが熱の発生源になりますので、まあ、スローモーションとか、まあ、たくさん動画であったり写真を撮ってもらうというシーンを、まあ、より増やしたいということで、なるべく距離を空けて実装するといったところも今回、我々設計陣が、ね、頑張って実現したところになります。
結構暑くなって録画が止まっちゃったりってことが少なくなるっていう感じなんですかね。
そうですね、過去モデルでやはり、まあ、我々も反省としてまあそういったご指摘をいくつか受けております。まあ、今回エクスペラとして初めて縦長の基板を採用していまして、まあ、今まではこう半分の基板だったんですけれども、それをカメラと、CPU の距離を離すことができる構造に変えました。
なるほど。あと音質関連はどう強化されてますかね。
はい、エクスペリアでは、ね、引き続きですね、まあ、ソニーはハイレゾということでスマートフォンでのハイレゾ視聴に力を入れております。で、まあ、過去 Z2 から搭載されている機能にはなりますけれども、 DSEHX こちらは、ね、音源がハイレゾではなくてもハイレゾ相当の音として聞くことができるといった技術を引き続き入れております。でそれに加えまして、今回 XZ プレミアムに関しましてはエクスペラ市場で最高のオーディオパフォーマンスというふうに我々設計の方がですね胸を張って言っておりますので、今までにない、まあ、クロストークであったりチャンネルセパレーションの改善によって今までにない奥行き感であったり、まあ、クリアな音といったところをソニーの技術によって実現しております。
ハイレゾってね、だいぶこう人気になってきてるっていう感じもありますけども、やっぱりそれっていうのは結構差別化になったりするもんですか。
はい、まあ、やはりまあ、ソニーを好きで使ってくださるユーザーさんの中には特に音にこだわられるユーザーさんが非常に多いといったところもありまして、うん、ハイレゾといったところは非常に好評をいただいております。で開発としましても、まあ、エクスペリアのオーディオの設計陣 とウォークマン部隊のオーディオのメンバーがですね非常に密に連携していますので、まあ、ワンソニーの技術としてユーザー様に体験をお届けしているといったところになります。
あともう一つ、まあ、バッテリーを長持ちさせる技術が入っているというところもありますけども、こちらも詳しくお聞かせください。
はい、こちらは X パフォーマンスから搭載させていただいておりますけれども、長く使っても電池が傷まないという、まあ、アメリカのキュノボ社と、共同開発した技術を用いて長寿命のバッテリー体験を実現しております。でこちらに関しましては、まあ、電池の充電状況をですねその時の状況に応じて最適にコントロールすると、それによって電池に負荷をかけすぎないといったところの技術になりまして、まあ、スマートフォンを今昨今ですね2年以上長く使っていただけるお客様がいらっしゃいますので、長く使っても電池がへたりにくいといったところをですねこの技術で実現しております。
まあ、そのユーザーの使っているシーンを判断してこううまい具合に充電のタイミングを合わせるとかってそんな感じでしたよね。
そうですね、まあ、基本的に必要以上に電圧をかけすぎるですとか電流を流しすぎるといったところが電池のダメージにつながっていきますので、まあ、そこを工夫するといったところと、あとこれは開発的に非常に毎回悩ましいところなんですけれども、大容量と長寿命化といったところが相反する関係にありまして、大容量のバッテリーを重視しすぎると劣化しやすい電池になってしまうと、で逆に劣化しないように電池をすると大容量ができないといったところが毎回の悩みではあるんですけれども、まあ、ソニーとしましてはまあ安心のバッテリー技術といったところで、まあ、そこのバランスをうまくとって大容量と長寿命といったところの両立を考えて設計しております。
そこは非常に悩ましいですよね。あとね、急速充電とか絡んでくるとそれでもね、そういうバッテリー多少傷んだりもするでしょうし、ね、とはいえユーザーとしてはねバッテリー寿命気になるところもあったりするでしょうし、ね、この辺はねメーカーとしても各社やるとね悩んでる感じがするのかなというところですね。はい、あともう一つの機種としてエクスペリア XZS とありますけども、こちらの方はディスプレイが 5.2 インチのフル HD ディスプレイという感じになっておりますけども、こちらプレミアムとの差というのはどの辺になりますかね。あと、
はい、基本ですね XZS に関しましては XZ プレミアムと同じく世界初のモーションアイカメラを搭載した最新のフラッグシップモデルになります。まあ、差分としましては、先ほど申しました通りの CPU および 5.5 インチ 4K に対しまして 5.2 インチのより持ちやすいサイズのスマートフォンといったところで、より多くの皆様にスーパースローモーションを体験していただきたいというモデルになります。
これソニー的にはどっちがフラッグシップモデルになるんですかね。
これ非常に難しいんですけれども、はい、まあ、社内ではテクノロジーの、ね、フラグシップと、うん、あとは通常のフラグシップと、まあ、どちらも我々にとってはフラグシップというところなんですけれども、まあ、それぞれ役割が異なってくるといったところになります。
うん、ね、これね、非常に悩ましいかなみたいな、ね、感じだったりしますよね。これ複数キャリアで発売されてますけども、これっていうのは基本的には違いはないっていうところでいいんですよね。
はい、違いはございません。まあ、事業者様特有の機能ですとかアプリケーションは異なりますけれども、うん、Xperia の機能としましては差分はございません。うん、
これグローバルでも、まあ、プレミアムとか販売されてますけども、実際海外の反響っていうのはどうですかね。
はい、おかげさまで、まあ、今年の2月にですね、バルセロナのモバイルワールドコングレスで発表させていただきまして、まあ、そのショーの中でもベストオブスマートフォンといったところの賞をいただいていましたり、あとは、まあ、その他海外の主要メディアからもですね、まあ、ちょっと時期早いんですけれども、ベストスマートフォンといった賞をいくつかいただいています。で、まあ、特にですね、まあ、例えば先日香港、台湾あたりで発売されましたけれども、まあ、台湾に至ってはですね、16分で用意していたエクセットプレミアムが全て完売するといったようなところもありですね、まあ、久々に、まあ、ソニーのスマートフォンとしては久々にユーザー様からもメディアからも、期待をしていただいているモデルといったところになります。
久々っていつぐらいですかね。
まあ、あのバルセロナのベストオブスマートフォンを取ったのは10年ぶりというところになりますので、まあ、スマートフォンでは初めてですね。当時はまだフィーチャーフォンだったと思いますので、はい、まあ、それぐらいの思いのこもったソニーの技術の詰まったプレミアムモデルといったところになります。
そうですか。ね、これ日本でも結構人気ですよね、プレミアムに関しては。
そうですね、まあ、日本でも先日発売されましたけれども、非常に好評いただいております。
まあ、結構人気なんだろうなっていう気がしますね。はい、あの、まあ、Xperia ってなんだかんだ言って、まあ、非常に、ね、ユーザーも多く人気だったりしますけども、その辺ソニーとしてはなんで人気なのかって分析されたりもしますかね。
まあ、分析はしてるんですけれども、は
い、言えることってありますか。ま
あ、そうですね、あの、まあ、もちろんあの国によって全く状況が異なります。はい、比較的日本では多くのお客様にですね、ソニー頑張れと言って応援していただいている状況だといったところで、一方で、まあ、海外に関しましては、ソニーがスマートフォンを作っているんだけといったようなところもあるぐらいの状況になりますので、ちょっと一概に言うことは難しいんですけれども、まあ、今回 Xプレミアムでの、まあ、これを成功体験として日本初のスマートフォンとして、海外のスマホメーカーに負けないような新しい体験を、まあ、引き続きですねお届けし続けるといったところで、まあ、より一人でも多くのソニーファンを増やしていきたいといったところが我々開発陣の意思になります。
Xperia ってこうね、そこそこ人気なだけに、うん、なんか若干そのブランドの人気で甘えてんのかなって思ってて、なんでしょう、そのほら結構デザイン的にも結構ずっとこう踏襲したものがあるじゃないですか、うん、もう Xperia って、ね、これはそれでいいんですけど、うん、なんかね、もうちょっとこうこんな切り口できたかとか、うん、ね、もうソニーの技術が乗ってるのはもうそこはもうね、もう分かると。で、王道の Xperia もありつつ、なんかちょっとね、こうこんな形できたかみたいなとかあるといいかなっていうのはね、個人的にはちょっと思うんですよね。松代さんどう思いますか。
そうですね、まあ、この番組にソニーの方結構何度かいらしていただいている中で、ソニー製品見てて思ったのは、今石川さんもちょっとおっしゃってたんですけど、まあ、クールだなっていう印象、うん、常々クールだなと。で、これがなんかある意味海外の方からすると武骨さがないところが日本的みたいに映るのかななんていう気もして、まあ、それがすごく素敵ではありつつも、次のエクスペリアってどうなのかなっていう部分で、あー、なんかまたクールなんだなみたいなところもあるかなっていうのがまず一つ感じたところと、あと個人的に今スタジオ内にちょっと並べていただいた機種で、あのエクスペリアXZS のこのイエローのやつが、私まあ、スマホの本体がイエローって選択肢になかったんですけど、はいはいはい、手に持ってみてこんなに明るく感じるんだっていう、なんか色だけで、雰囲気もそうなんですけど、すごい素敵なと思いました。
そうですね、こちらに関しましては、はい、まあ、夏モデルといったところで、まあ、シトラスというカラーメーションなんですけれども、うん、まあ、非常にフレッシュな夏に向けたカラーバリエーションということで非常に好評いただいています。
シンプルであるがゆえ色で全然変わりますよね。
そうですね、はい、
これ、まあ、エクスペリア今後どういった方向性で攻めていくとかって言えるお話あったりしますか？
そこはですね、まあ、今日石川さんと松代さんにもいろいろご意見いただいたようなことは実はまあ検討していたりするんですけれども、
ますよ、ね、
そこはですね引き続き期待していただけるようにですね、まあ、設計ともども頑張って、開発していきたいなというところになります。
ね、世間では、ね、スマートフォンデュアルカメラとか、ね、背面デュアルカメラとかっていうのが注目されている中、はい、ソニーのモジュールをみんな使ってるわけですよ。
あ、
そうですね、っていうところで言うと、うん、ね、やっぱり本家のエクスペリアがデュアルカメラのスマートフォン作るけどどうすんのって感じもあるしじゃあね、ソニーのエクスペリアで2つモジュール積んだらどんなことができるのっていうのも期待値もあるわけじゃないですか。
確かに、
ね、結構平井社長とかもデュアルカメラ面白いとかって話を前にしてたので、ちょっとね他社を圧倒するデュアルレンズの、
うん、
エクスペリアも作ってほしいなっていうね、ところが分
かります。ありがとうございます。
ぜひとも期待してるので頑張ってほしいなと思いますね。最後にリスナーに向けて何か一言メッセージお願いします。
クセットプレミアム X と S、どちらもですね世界初の960フレームパーセカンドのスーパースローモーションが、ご利用いただけますので、こちらで、まあ、楽しい動画を撮って皆さんとシェアしていただいて、まあ、楽しい瞬間を過ごしていただけたらなと思っております。で現在ですね、まあ、渋谷モディの1階で、ソニースクエア渋谷プロジェクトといったものを行っておりまして、皆様誰でもスーパースローモーションを体験いただけるコーナーをご用意しておりますので、まあ、7月12日までになりますけれども、ぜひ、お越しいただいて楽しいカメラ撮影体験をしていただけたらなと思っております。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日のゲストはソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の木山洋介さんでした。以上、特集ソニーの技術を詰め込んだエクスペリア2017年夏モデル販売開始でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども Google のGoogle アシスタント担当の方をお呼びしたいと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。イエロー。